時間は絶え間なく流れていきます。その時間は二度と戻ることはありません。流れる時間、その中で奇跡的に出会い、いつか必然的に別れる。それは生きるものすべての営みです。少しの間あなたと同じ時間を、私伊豆真一です。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
はい、こんにちは、伊豆真一です。今年最後の伊豆真一の言葉探しとなりました。なんとですよ、今回でちょうど36回目です。ということは丸3年ですね。皆さんに頑張っていただいた結果です。実は私伊豆真一はまだお腹が出てない頃ですね、少林寺拳法を習ってました。少林寺も他のスポーツと同じ大会があります。片や2人以上で行う演武、そんなものが競技ですね。その大会の参加者は弁当と水筒を持参しますが、緊張と、熱気とで喉がカラッカラに渇きます。もう当然水筒の水は飲み干して、あ、どうしようかななんて思った時ですね、なんとペットボトルのお茶が配られました。どういうことかわからないままそのお茶を手にしていたところ、本部席の後ろに協賛伊藤園という文字が見えたのです。そうです、多いお茶で有名な株式会社伊藤園さんからの差し入れだったんですね。なんとですよ、その今年最後の伊豆真一の言葉探しにそのゲストさんが出演していただけるんですが、その伊藤園さんです。今回は30分の番組となります。最後まで聞いてください。その前に今年の最後のフレーズに行きたいと思います。昔少林寺をしていた頃のことをですね、思い出してそのことを書きたいと思います。それは、分かり際、人は何かを残そうとする、笑顔ではしゃいで写真を撮る、しかしその写真を見直すときは果たして来るのだろうか、です。別れ際に写真を撮ったり、アドレスを交換したり、その別れを惜しむ。人は思い出という区切りの階段を重ねていく。その区切りはとても寂しく、わざとはしゃいでいるのかもしれない。私はそう感じています。さて今回のゲストさんは株式会社伊藤園の、広報部広報室長をされています古川さんと研究開発担当の上坊さんです。楽しみです。どんなお話が飛び出すのでしょうか。本日はお忙しいところ伊豆真一の言葉探しにおいでくださりありがとうございます。リスナーの皆様に、自己紹介をしていただければと思います。お願いします。
はい、ただいま紹介に預かりました、お茶の伊藤園の、広報担当しています、古川です。今日はよろしくお願いいたします。
お願いします。
同じく、伊藤園から参りました研究開発をしている上坊です。本日はよろしくお願いします。
こちらこそお願いします。早速なんですけれども、その伊藤園さんの企業理念をですね、教えていただければと思います。
はい、そうですね、もう本当一言になるんですけれども、はい、お客様第一主義、
はい、
ですね。
はい、お客様の第一主義、ということは一般の消費者さんだけ、
ですね、はい、もちろん一般の消費者の方も、そうなんですけれども、はい、一般の消費者の方と、はい、あとは株主の方であったりとか、はい、販売先ですね、商品を売ってくださっているところ、はい、あとは仕入れ先、
はい、
あとは金融機関であったり、地域社会の皆様ということで、はい、伊藤園を取り巻く、全ての方を、お客様と、我々は位置づけております。
私の感覚っていうんですかね、その販売先もお客様に入る、
そうですね、
すごいですね、その懐の深さといいますかね。
もう全ての方がお客様ということで、
やっぱりそういう気持ち大事ですね。
はい、はい、
でところで他社との製品の違いなんですけれども、はい、ぜひ教えていただきたいと思うんですが。
はい、そうですね、はい、やはり商品を作るコンセプト、
はい、
まあ、ここに、まあ、すごいこだわりを持ってまして、自然健康安全良いデザイン、
はい、
美味しい、
はい、
まあ、このようなことをコンセプトにもう全ての製品をものづくりしております。
はい、でもその、まあ、ものづくりといいますか、ただどうしても真似っていうんですかね、この似ちゃうっていうんですか、真似ってちょっと言葉悪いんですけど、その真似をしないということも非常に大事だと思うんですけども、
ね、
また商品によっては似てる商品もいっぱいありますよね。で特にその伊藤園さんがメインにしてるお茶なんですけれども、それも、まあ、各メーカーすごく似ちゃうと思うんですが、これはどのように対応してるんですか。
そうですね、まあ、我々は最近でしたらこう総合飲料メーカーなんて言われてますけれども、はいはい、まあ、実はこう飲料メーカーの中では歴史は一番浅い会社なんですね。
浅いんです
か。そうなんです。もともとがお茶屋さん、お茶の葉っぱをやってた会社からですので、
はい、
まあ飲料に対しては、まあ、歴史は非常に浅いというような感じなんですね。
でやはり意外ですね。
そうなんですね、まあ、やはりこう、まあ、真似ということなんですけれども、まあまあ、お茶という一括りに言うと、まあ、非常に似てるのかなとは思うんですけれども、ね、やっぱりそのお茶屋さんから始まってるドリンクのお茶っていうのは、うん、
はい、
やっぱり他社には真似ができない技術がものすごい詰まってるんですね。
うん、いや、まあ、絶対的な自信があるってことですね。
もちろんです。
でそのドリンクのデザインですけれども、
はい、
結構竹をイメージされてるのかなと思うんですが。
そうですね、
はい、じゃその竹、なぜ竹を選んだでしょうか、
はい、
そのデザインですね。
まあ、開発はですね、まあ、もう随分遡ることもう1984年に実は、まあ、缶の、まあ、煎茶という名前で、はい、まあ、始まってはいるんですけども、缶の煎茶をですね、初めて出したのは実は伊藤園でした。
はい、
でまあ、その後ですね、1989年に名前を、はい、まあ、缶の煎茶ってなかなか煎茶っていう漢字が読めなかったんですよね。
難しいですもん
ね。そうなんですね。で当時やっていたコマーシャルから、
はい、
親しみのある多いお茶っていう名前に、変えて。
あ、はい、
そうなんですね。その翌年にペットボトルの多いお茶を出してから、ものすごいこう売り上げが伸びたんですね。
あれですもんね、伊藤園といえば多いお茶ですもんね。
そうですね。
あ、やっぱネーミングって大事ですね。
そうです、
はい、
まあ、多いお茶という名前を変えてからですね、まあ、どうやったらこうお客様に対して、まあ、親しみを持ってもらえるかであったりとか、
はい、
まあ、そういったのを考えた時に、まあ、当時はおにぎりおむすびというんですか、
ね、はい、
まあ、竹の皮なんかでこう包んであったりとか、まあ、こういったのが非常に庶民的だったのかなというのがあって、まあ、当時からまあ竹をイメージした、
はい、
まあ、ボトルのデザインですね、しております。
ということはお茶に直結しているデザイン
ですね。そうですね、
はい、でもまたなぜそのお茶屋さんで始まったってことなんですけれども、どうしてお茶でこう商売しようとか思ったんでしょう。
はい、そうですね、まあ、少し歴史を紐解いていくとですね、まあ、まあ、お茶屋さんをやるきっかけとなったのが、はい、まあ、実は今の、トップ、会長をですね、
はい、
会長のご兄弟で当時は会社を始めました。で、まあ、当時はお茶屋さんではなくて、まあ、調味料とか生活用品、まあ、食材とかを、まあ、いろいろお届けするような、まあ、そのような会社を作っていたんですけども、まあ、なかなかこう代金の回収ができないとか、いろいろトラブルがあったと聞いてるんですね。まあ、そんな中で非常にこれから健康性が高い商品とかがいいんじゃないのかとか、まあ、そういった中で、まあ、当時も扱ってはいたんですけども、そのお茶のリーフですね、急須で入れるお茶の葉っぱ、まあ、これに特化してやろうよということでスタートをしました。
なるほど。やはりその試行錯誤じゃないんですけど、痛い目に遭ってるってことですね。
そうですね、当時は大変苦労したと聞いております。
ね、そうですか。でちょっと話が飛んじゃうかもしれませんが、その多いお茶とか作った後に出る茶殻ですね、あれは伊藤園さんはどのようにしてるんですか。
ですね、担当の上坊から
伊藤園はですね、はい、おいお茶を作るときに多くの茶葉が出てきます、はい、あのペットボトルのお茶もですねお茶の葉を使って丁寧に、製造していますので、湿ったお茶柄がいっぱい出てきます、
はい、
で昨年でですね5万9600トンという
5万9600トン、
はい、その程度のお茶柄が年間出てきます。でそのお茶柄をですね、伊藤園では今までは堆肥として肥料としてですね、はい、使用していたんですけれども、はい、だんだん農地が減ってきたりとか、うん、そういうような社会現象も、まあ、近年起こっています、でそこでじゃあ他に何か活用できないかということで、
はい、
お茶缶リサイクル工業製品にリサイクルする方法ですね、研究開発を行っています。
はい、まあ、リサイクルということですけども具体的に、どのようなものがあるかちょっと私も調べさせていただいたんですけれども、かなりありまして何種類なんですかこれ。
そうですね、今100種類以上商品が、はい、
リサイクル
されたものがあります。
その中で今日封筒をですね持ってきていただきました。伊藤園と書かれております。デザインもいいですよ。ちょっと匂い嗅いでみますね。あ、お茶の香りがしますね。
はい、その封筒を皆様にお渡しすると匂いを嗅いでいただけるんですね。でそうするとお茶の香りがするとびっくりされることが多く
あ
ります
。いや、びっくりしますこれ。
ありがとうございます。
爽やかな気持ちになりますね。
そうですね、でそれはお茶本来のお茶柄の本来の香りが しています、はい、なので香り付けとか一切をしていなくてですね、茶柄にまだまだこんだけの力が残っているんですね。
なるほど。ちなみにですけども最近なんか新製品といいますかありますか。
はい、実はあります、はい、これまで伊藤園は、いろんな企業様とですねコラボレーションして作ってきました、はい、で最近ではですね、文具メーカーのアピカ様と一緒に共同開発でですね、茶柄配合紙ノート、を作りました。
ノート、
はい、ノートですので、小学生小さいお子様からですね、はい、あとはまあ大人も日常生活でですね、使えるノートとなっています、でこのノートの売りとしてはですね、
はい、
消臭効果があります、
はい、
なので、使って消臭効果があったりあとはリサイクルをしているので、環境に即した文具ということでですね、大変好評をいただいております。
それもいい、使う子どもにとってもですねいい見本になりますね。
そうです、
ね、ノートだけにいいものってちょっとおかしいんですけどね、はい、まあ、それ以外にもペーパーインソールって言うんですか、あとキッチンペーパー、うん、その他諸々持ってきていただいたんですけど全部紹介するにはちょっと時間が足りないんで申し訳ございません、ぜひ皆さんこの伊藤園さんと書かれたこの封筒ですねどっかで手にしたら必ず匂いを嗅いでください。
ぜひ嗅いでみてください、
お茶の香りしますね、
はい、
いやすごいですね。こういったものというのは伊藤園さんが作ってるんですか。
そうですね、あの伊藤園ではこの湿ったお茶柄がいっぱい出てきますので、はい、でそれを保管する技術を確立しました。でこのお茶柄のリサイクルなんですけれども、
はい、
私の入社前2000年頃からですね、はい、取り組み始めまして、で最初の頃はこの湿ったお茶柄保管するにはどうしたらいいかというところで、検討を行っていたんですけれども最初に保管方法というと乾燥させれば、
そうですね、
噛めないんじゃないかと、はい、いうようなことがあったんですけれども、
はい、
ただ乾燥させるには石油資源が必要になってしまいますので、はい、そうするとリサイクルしようとしているのにエネルギーを使ってしまっては本末転倒じゃないかと、
で、
当時の、担当者が考えまして、で湿ったまま保管する技術を伊藤園で考えました。でそれを使ってですね、
はい、
先ほどお話がありました紙製品に混ぜたりとか、はい、あとは樹脂に混ぜてですね、お茶柄の樹脂を作って、でそれをいろいろな形に成形して椅子であったりとか、はい、パレットであったりとか、はい、そういうようなものに、リサイクル、いろんなものに形を変えてですねリサイクルを行っています。
でもあの素人の考えなんですけども、茶柄って食べることできるんですか。
茶柄も食べることはできます。
じゃそういうお菓子あるんですか。
茶柄のお菓子、よく一般家庭ではですね、お醤油とかあとお酢をかけてですね、でそれを
直に食べるんですか。
はい、でお茶側にもですね、まだまだ効果効能、成分は残っていますので、そういうふうに美味しくいただいていることもあります。
家庭でってことですか。
そうですね、はい、よく祖母の家とかではそういうふうにして食べてました。
それも一つの リサイクルといえばリサイクルですよね。そうですね、
家庭でできるちょっとしたリサイクルですか ね, ね,
ね、お茶漬けの後のお茶っぱって感じですね。茶殻って感じですか。
なのでなんかリサイクルというと廃棄物をっていうようなイメージを持たれる方が多いんですけれども、まだまだ有効活用できる資源ではないかなというふうに考えています。
もう無限に広がるものでもありますね。
そうですね、食べるところからこういう工業製品まで様々、まだまだ可能性があるのかなっていうふうに思いながら研究開発進めてます。
頑張ってください。
ありがとうございます、まあ、
ところで伊藤園さんの地域社会の参加っていうことなんですけども、はい、具体的にどのようなことをされてるか。
そうですね、はい、最近は例えば、まあ、株式会社ですので、はい、まあ売り上げを上げて利益を上げて、まあ株の配当をするだけではなかなかこう世間、まあお客様から認められないっていうのが、まあどこの会社もそうだと思うんですけども、まあそんな中でやっぱり我々お茶屋さんということでですね、実は大茶会なんていう名前であったりとか、お茶の美味しい入れ方講座、まあ、こんなんをですね、実は伊藤園の社員がですね直接お客さんの元に出向いて、まあ、いろいろそういうちょっと手前味噌の講習的なもの、イベント会場とかでですね、まあ、そういうのをやらさせてもらってます。で実際そこってどういうことをやるのっていうとですね、まあ、ドリンクのお茶ではなくてリーフの方のお茶になるんですけれども、はいはい、まあ今小さいお子さんに急須を見せるとですね、急須って答えられないんですね。まあご家庭になければなかなか見る機会も少ない、ね、まあ道具になってしまったのかなと思うんですけども、まあそもそもそういう文化を作ってしまったのも、まあドリンクを開発した我々にはまあなるのかなというのがあるんですけども、まあ、実際こう急須でこうお茶を入れて、まあ自身で作っていただいて、まあ召し上がっていただく、まあやっぱり大変おいしいものなんですね。でそういった入れ方の講座をですね、まあ年間1200回ほど、
年間1200回、
いろんなところでやってるんですね。
じゃあ毎日どっかでやってる
わけですね。どっかでやってるような感じなんですね。でそれもこう委託してやるんではなくて、伊藤園の社員が、まあ、直接やってですね、まあ、お客さんと、まあ、コミュニケーションを取らさせてもらうであったりとか、はい、まあ、実際やってみると、まあ、小さいお子さんなんかは急須を見せて、まあ、これ何って聞くと夜間なんていうお子さんいらっしゃったんですよね。でやはりこうお茶屋さんとして、まあ、それはちょっとダメだよねということでやっぱりそういうのやってますね。
そうですか。で事前にちょっとお話伺った時に伊藤園さんは自動販売機の補充も、なんか社員の方がやられてる。
そうですね、飲料メーカーの中では、まあ、なかなか一社でやってるっていうケースはないんですけれども、はい、まあ、自動販売機も今16万台ぐらいですね、全国で設置の方してるんですけれども、実は伊藤園の社員が直接自販機の場所まで訪れて、まあ、商品の入れ替えであったりとか、まあ、お金の回収とか、まあ、あとは周辺の美化とかですね、まあ、空き容器の回収とか、はい、まあ、そんなのを全て伊藤園の社員でやってます。
当然運転してってことですか。
もちろんですね、私もやってます、はい、
なんかそういうお話いくと、なんていうんですかね、このルートの、まあ、ルートセールスって言うんですか、を通して、社員の方一人一人が一個上のレベル
で
物事を考えなさいよという、なんかその厳しいんだけど優しい教えを感じますけど、やはりそういうことを育てるという意味ですか。
そうですね、やはりこの、まあ、担当している、まあ、例えば自動販売機に対して、はいはい、まあ、手を加える人間が自分以外にいないわけなんですね、
はい、
ですのでこうお店で言うと店長になるんですね。なるほど。例えばこう30種類入るような自動販売機だと、はい、まあ、30種類の、まあ、商品をどうしようと、はい、まあ、そういうのを考えるのがその担当、まあ、社員であったりとか、やっぱり減った商品を入れるだけとか、まあ、そういう機械的な作業ではなくて、まあ、しっかりそういったところをマーケティングに落とし込んでですね、まあ、やるように教育はしております。
やはり地域性もありますから、
そうですね、
そこ行かないとわからないってありますもんね。
はい。
で伊藤園さんからぜひこれは伝えたいんだっていうのがあったら
そうですね、やはりまあ先ほどから申しているまあお茶屋さんということなので、はい、まあ、それに携わるようなちょっと話でして、まあ、最近こうスマートフォンとか、はいはい、まあ、いろいろメールとかがまあこんだけ生活に入り込んでいる中で、はいはい、まあ、大変便利ではあるんですけれども、なかなかこう近くにいながら、メールで会話をするであったりとかまあちょっと寂しいよねと、ね、まあ、そういったのはやっぱり肌身で感じてます。でもともとお茶ってこうあのお茶行きませんかとか、ちょっとお茶しようよとか、まあ、そういう言葉があるようにですね、やっぱり、まあ、コミュニティの場だと思うんですね、まあ、やはりこう会話っていうのは会って話すって書くように、まあ、やはりこう会うっていう、まあ、そういったところはやっぱりお茶っていうのは外せないのかなというふうに思いますんで、まあ、これからもしっかりこう、まあ、お茶っていうのをですね、あの広めていきたいっていうのもありますし、はい、まあ、最近はあのインバウンドの方が、まあ、日本にたくさんこう訪れてくださってて、はい、まあ、実はあの日本 の, その緑茶であったり抹茶とかですね、まあ、グリーンティーですね、まあ、あの興味を持っていただいてます、うん、でお土産とかでもあの緑茶のティーバッグとか ああいったのを、はい、まあ、バッグ買いっていうんですか、あの買って帰られたりとか、まあ、非常にそういったところからもですね、まあ、我々も、まあ、日本の文化であるお茶っていうのは、まあ、日本だけのものではなくて、まあ、あの世界の方に、まあ、こういう健康性であったりとか、まあ、安心安全なものをお届けしたいなと、はい、まあ、こういうことはあの常日頃考えておりまして、はい、まあ、あの世界のティーカンパニーを目指す、まあ、こんなようなことも最近は社内で言われるようになってきました。
いやもうグローバルですからね。もう
そうですね、そうなりたいですね。
開発の担当の方からなんかこういうの作りたいんだとかって夢があったらぜひ伺いたいんですけど。
そうですね、今茶殻のお話をさせていただいたんですけど、はい、まあ、今100種類ということだったんですけど、まだまだ世の中にいろんなものがあるので、はい、いろんなものにお茶殻を入れることができない、配合できないかというふうに考えています。なのでもっとこの商品をですね増やして、はい、で多くの方に知っていただきたいなと、あの飲料の、まあ、多いお茶は皆さんご存知かもしれないですけど、まだまだこのお茶殻リサイクル、茶殻リサイクルについてはまだまだ知られていない部分が多いと思うんですね、はい、なので、まあ、開発私も携わっている一人なので、はい、それを広げてですね、はい、多くの方に、リサイクルを伝えていけたら、はい、でさらにはですね日本だけじゃなく、中長期経営計画でも発表されたのですが、世界のティーカンパニーということですので、はい、そういう部分でもですね、世界中にこのリサイクルを広めてで取り組みを知っていただけたらなっていうような、目標があります。
すごいですね。あれもう日本だけで考えるとかっていう時代はとうに終わっちゃったんですね。
そうですね、
私も演歌書いてる場合じゃないですよ英語の演歌を書かなきゃいけなくなってきますね。そうですか。じゃあこれからも、世界のなんですかね、この頂点を目指す会社になると私は信じておりますので、
はい、
引き続き健康と笑顔を、それか健康ですか、伊藤園さんの、
ね、
はい、それを目指してますます発展してください。
はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
応援しております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はお忙しいところ来ていただきまして本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ますますのご健闘お祈りしています。本日のお客様は株式会社伊藤園の広報部広報室長をされております古川さんと研究開発をご担当の上保さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて来月は1月ですね。早いもんですね。もう1月ですよ。来月1月新年らしい話ができればなと思っておりました。でまたちょっと私の大先輩でもあるんですけれども、とある立ち食いそばの会社って言うんですかね、もう80過ぎた会長さんなんですけども、今度会ってくださるということになりまして、せっかくですからちょっと録音機を持ってですねその会社に行ってみようと思っております。こっそりラジオで流して、まあ、怒られてみようかなと思ってますが、その時はまた、どういうんですかね、怖いんですよね、先輩ですからね今これ言うのが、まあ、はっきり言いますけど、まあ、富士ホニャララそばというそういう会社です。 来月も期待してください。はい、ではまたこの時間にお会いいたしましょう。私伊豆真一でした。
番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、また番組宛にメッセージを送っていただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。等しく刻む時計の針もその時々で自由にその長さを変えます。流れ星のようにあなたと過ごした楽しい時間のなんと短いことでしょう。そしてまたお会いできるまで、私伊豆真一でした。
つけない。